仏教ではですね、この外に広がる現実世界ね、この現実世界を問題にする心を煩悩っていうふうに言うんですね。そうそうそうそう、わかります？現実世界を問題にする、つまり例えば現実世界が思い通りになったら幸せになれるって思う心が煩悩。例えばお金がないよりもお金があった方が人が思い通り動く。お金の力によって人から認めてもらえる。お金があれば好きなものが買える。ああお金があった方が幸せだ、そう思う心が煩悩です。例えば結婚しないよりも結婚した方が幸せだと思う心が煩悩、ね、出世しないよりも出世した方が幸せだって思う心が煩悩。取れ高が悪いよりもいい方が幸せだと、ここポイントね、幸せだと思う心が煩悩、ね、ああ奥さんがもっと優しい人だったら幸せなのにって思う心が煩悩、もっと旦那さんがしっかりしていたらと思う心が煩悩。ああ、二階建てのお家より三階建てのお家の方がいいなと思う心が煩悩、ね。ここで大事なのは、そういうものがですね、思い通りになったら幸せになれるって思う心すべてが煩悩なんです。確かにお金があれば好きなものは買えます。でも好きなものを買えたって幸せになれるわけじゃないんですよ。ね、お金があったって幸せになれるわけじゃないんです。ここがポイントなんです。地位や名誉や財産が手に入ったとしてもですね、それで幸せになれるわけじゃないんです。私たちが幸せになれるかどうかは心で決まるんです。現実世界で決まるわけじゃないんです。ね。たとえ結婚しても心で悪を作っていたならば、その結婚生活はずっと苦しみに包まれるんです。ね、たとえ子供ができても心で悪を作っていたならば、そのね、心はずっと苦しみに包まれるわけ。ところが私たちは目が外に向いているから外が問題にする。そしていつも人を見る。向井さんいいな、新しいお家を建てて。
また出てこがるね。
僕も新しいお家があれば幸せになれるんじゃないか、こう思う。あ、ここのご夫婦いいな、結婚して子供もできた、こんな可愛い子供がいたら僕も幸せなのになと、こう思う心ね、これが煩悩。その煩悩から貪欲、真理、愚痴が生み出される。貪欲っていうのは、私もこんな子をもらったらね、幸せなのに、こんな子をもらったら幸せなのに、 これが欲。人の幸せを見て、その幸せのね、例えば結婚して幸せそうな人を見たら、私も結婚したら幸せになれるんじゃないかって思う心が貪欲。ね。次に、ね、お金を持って、お金持ちを見てね、いい車に乗って、いい服を着て、いい時計をしている姿を見て、ああ、僕もお金を手に入れたら幸せになれるんじゃないか。ね。お金が欲しいなぁと思う心が貪欲。新しくできたお家を見て、やっぱり新築はいいな。ああ、新築の香りだ。私もお家が欲しいなぁと思う心が貪欲。ね。そうすると、今度は当然のごとく、なんで私は新築じゃないんだろうと怒りが起きてくる。欲が起きてくるところから必ず怒りが起きてくる。ね。こんな幸せなご夫婦を見る。なんでうちの妻は、うちの旦那は、ねえ、こんな旦那なんだろうと腹が立つ。真理。ね。そして妬みが起きる。愚痴。どうしたんですか。
いや昨日の思い
出。カッパですね。カッパ、そうそう。旅、なんでだと。愚痴。起きてくるわけです。なんで、なんで私はこんな目に遭わなくちゃ。なんで、どうして、どうしてこんな、なんで、一生懸命頑張ってるじゃないのとかね。これが、外の世界を問題にするから起きてくるんです。関係ないよ。旦那がどうであれ、良い種まきをすれば、私の心は幸せになる。良い種まき。ね。良い種まきっていうのは、一番は、自分の心を見つめること。私たちはですね、目が外に向いてる。ね。目が外に向くと、私の心はほったらかしになるんです。ね。わかりますかね。私たちはいつも人から自分のことを見てほしいって思うんです。そして人から見てもらえないと寂しい寂しいって文句言うんです。だけど、誰よりも自分を見てあげなくちゃいけないのは自分自身なんですよ。私の心が寂しい寂しい認めてくれっていうふうに言うのは、人が自分のことを見てくれないからじゃなく、自分が自分のことを見てないからなんです。じゃあどんな時に自分のことを見えなくさせるか。欲に流れた時です。ね。欲に流れるってことは、もうその外のものに完全にとらわれてしまって、自分の心を見失ってるんです。ね。こんな歌があるんです。欲深き人 人の心と降る雪はってね、欲深き人の心と降る雪は積もるにつれて道を失う。道があるとするね、この道っていうのが自分の心です、ね、自分の心、ね、自分の心、自分の心がですね、欲に流れるとどうなるか、欲に流れるとこの道に雪が積もっていくようなもんなんです。自分の心がだんだんと汚れていく、自分の心がだんだんと不安になっていく、ね、どういう順番でこう心が汚れるかっていうと、欲に流れると自分のことを見失うから自分の心が不安になる、不安になるからその不安をごまかそうとして心が汚れる。汚れるっていうことは道に雪が積もるときね、道に雪がこう積もっていく。欲に流れれば流れるほどだんだんと道が見えなくなる。道が見えなくなるっていうことは心が見えなくなっていく、ね、積もるにつれて道を失う。欲に流れれば流れるほど心の汚れによって自分自身が見えなくなっていくんですね。だから自分自身が見えなくなるから、自分自身で自分でね、自分の心を見てあげることができなくなる。こんな状態になる。そうなると心は常に不安で寂しくて、認めてくれ、認めてくれって言うようになる。これが妙門。で、人から認めてもらうと、認めてもらった時は嬉しいけど、人の目が横に映ると不安な。だから、また認めてくれって言うような。ね、認めてくれたその瞬間は嬉しいけど、人の目が横に映った瞬間不安になる。結局、人から、どんなに認めてもらってもですよ、自分が自分の心をちゃんと見てあげない限り不安も寂しさも消えないです。ところが一旦積もってしまうとね、心に雪が積もってしまうと、心に汚れが積もってしまうとですね、その自分の心を自分で見ることができなくなってしまう。ね。こうなった状態を人間の心を失ったっていうふうに言うんです。一旦ここまで心を失ってしまうと、悪をどんなに作っても、心と頭の回路が切断されてるからね。心は苦しい苦しいって訴えても、頭で感じなくなるんです。だからどんなバカになっちゃうんですよ。だからどんなに悪を作っても苦しくなくなる。そうそうそう。だから嘘でも平気でピロッとつけれる。つまり嘘をついて苦しむ心がないんです。ね、ところがこうやって心を見失ってしまった人はですね、肉体はあってもその中の心が空っぽの状態になるんです。空っぽになるってことはどういうことかっていうと、不安にこう包まれるんですね、常に、ね、つまり心を見失った人って、欲に流れすぎてですね、心を見失った人っていうのはですね、もう心が不安で不安でしょうがなくなって、いつも欲に流れるか、いつも認めてもらうか、それかいつも誰かと喧嘩してるか、それか人の心よりも お金や物を大事にするようになる。そうしないと、いても立っても折れなくなるんです。もう自分の心が見えなくなっていると。だから自分の心が見えなくなってしまうと、何をやっても幸せにはなれない。だって幸せになる心がもう見えないから。ね。そしたら、もう人が羨ましくて羨ましくてしょうがなくなっちゃうんです。だって人を見たら幸せそうに見えるもん。そうだ、新築のお家を建てたら幸せなんだって思う。でもね、自分がいくら新築のお家を建てても、自分の心がもうなくなっちゃったらね、幸せを感じる心がないんですから。オズの魔法使いのブリキスさんと一緒なんですよ。心がない。いつも心が冷たい。温まる心がないんです。お金を得ても、新築のお家を建てたとしても、結婚したとしても、心が寒いんです。だけど、人は幸せそうに見える。人のあるものが欲しくなる。自分のないものが不満に感じられる。だから人が持っているもので自分がないものがあったら欲しい欲しいと求めるようになる。これが貪欲。欲しい欲しいと。わかりますかね。だから心を失うっていうことは、何を手に入れても幸せじゃないんです。何を手に入れても幸せじゃないけど、人が幸せそうには見えるわけ。幸せそうな人を見ると妬ましい。いいなぁと思う。あの人のようにお金を手に入れたら幸せじゃないか。地位を手に入れたら幸せじゃないか。家族を手に入れたら幸せじゃないか。新築のお家を手に入れたら幸せじゃないか。子供ができたら幸せじゃないか。出世をしたら幸せじゃないか、ね。もっとお金が手に入ったら幸せじゃないか。宝くじで当たったら幸せじゃないか。でも、何を手に入れても幸せじゃないんです。なぜならば、幸せを感じる心を失ったからです。道を失うっていうね。心を失ってしまったんです。だからもう常にもがき続けるわけ。どうもがくか。ね。翔太。常に誰かと喧嘩して争い続けているか。不安を紛らわすためにですよ。だから喧嘩してるときはあいつさえいなくなったら楽になるのにって思う。でも実際あいつがいなくなったら寂しくなるだけなんです。不安になるだけなんです。不安だから喧嘩してるんですよ。不安だから争ってるんです。ね。不安だから認めてもらいたいと思う。いつも見てほしい。いつもそばにいてほしい。こう思う。不安だからお金や物が欲しい。不安だから得がしたい。だけど、どれだけお金を手に入れても、ね。もっと、もっと、もっとっていう気持ちしか起きてこない。だから、有無同然って言われるんですね。ね。有無同然ってのは、あってもなくても同じ。ね。でも、本人は違いますよ。本人はいつも目が外に向いてますから。だから、あった方が絶対幸せだと思うんです。だって幸せな人がいるんだもん、そこに。 でも幸せな人っていうのは良い種まきをしてるから幸せなんですよ。ここがポイントなんです。幸せな人っていうのは仏教でいう良い種まきをしてるから幸せであってね、別に結婚してるから幸せじゃないんですよ。ね、お金を手に入れてるから幸せでも出世してるから幸せでもないわけ。東京に行くから幸せじゃないわけです。幸せな人っていうのは幸せな種をまいているから幸せなんです。
今今世代でいい種をまいてること、
はい、
今生まれてきて今いい種まいてる、
そうそうそう、 今この瞬間に良い種をまいてる人、心で心で良い種まきをしている人が幸せであって、ね、別にお金が手に入ったから幸せでも出世したから幸せでも、ね、地位や名誉や財産が手に入ったから幸せでもない、借金があるから苦しんでるわけでもないし、借金がなくなったから幸せでもない、産む同然なんです。関係ない。ここがわかるかどうかなんです。関係ないんです。本当に関係ないんですよ。関係があるのは心だけなんです。ところが私たちは目が内側に向くことがないんです。目が内側に向けば、あなたの心が苦しんでるってことが分かってくるんです。あなたの心が幸せじゃないんです。お金がないから幸せでもなければね。地位や名誉や財産がないから幸せでもない。心が苦しんでるから幸せなんです。幸せになれないんですよ。この真理が分かった人が幸せになれる人で、この真理が分からない人が煩悩の人なんです。ね。そして貪欲、真理、愚痴の心を起こして、ね、やっぱり人は責めた方がいいって思うわけ。いやーでもさ、責めてばかりだと責められたら苦しいから、やっぱり騙した方がいい。これが中等。そしていやいやいや、そんなことよりも権力を手に入れたら幸せだって、こうなる。これが摂政、中等、邪欲。摂政っていうのは攻めた方がいい。だって攻めた方が思いが通るから。中等、人を騙した方が思いが通る。嘘をついた方が思いが通る。邪欲、権力を手に入れたら幸せになる。そのために口でね、ナイスショット記号ね、権力者に媚びを売ってなんとか取り入ろうと思うね、自分を認めてもらうために誰かの悪口を言う、妖舌ね。そして目の前の人を責めて自分を認めてもらったり、自分の苦しんでる姿を分かってもらおう、あっこう、そしてもう嘘をつく。これを十あるから十悪っていうふうに言うんです、ね、十悪っていうのはこの現実世界を問題にする心から起きてくるんです。そうだ、あの上司のいる東京に行けば、ね、東京に行きたいか、あ、それを問題にする心がボン。つまり東京に行けば、その上司に会えば今よりも幸せになる。それが煩悩。つまり別にそうじゃないんですよ。どこに行こうが、今あなたが苦しんでるのはあなたの心で悪を作ってるからなんです。その悪をやめない限りどこへ行っても苦しむんですよ。 ところが、いやいやいやいやいや、私が苦しんでいるのは自分の憧れの上司のそばで働いてないからだって、こういうふうに思うわけ。だから、なんとかしてその憧れの上司のもとに行くことが幸せなんだと思う。そのために一生懸命種をまく。全員全員。でも仏教ではそういうことで幸せになれると思う心自体を煩悩って言うんだって。その煩悩によって生み出される行いは全て悪なんです。ここがポイントなんです。悪なんです。例えば出世したいと思って真面目に働くのも悪なんです。だってその真面目に働いたら幸せになれるっていう思い。ね。そうじゃないんですよ。どんなに出世したって、どんなにお金を手に入れたって、あなたの、ね、幸せか苦しみかって、あなたの心で生み出されるんですよ。この心でいつも何を思ってるか。その心を問題にしないで、外の世界ばかりを問題にしているのを悪っていうふうに言うわけ。そう。それは何でかって言ったら、目が外に向いて、外の世界を問題にしているから。でも大事なのはね、心ですよね。ね、その百日の荒行、心こそ大事だと。ね、もう醜い心が起きてきたら苦しむこと、苦しむこと。ね、そう。それはやっぱり心に目を向けるための荒行なんでしょうかね。そう。そう。極限状態でやっぱ心に目を向ける。やっぱりいっぱい悪を作らせて苦しむんだと。
一生懸命修行しても悪か
い。ねえ、でもそれ悪かっていうのは仏教ではね、そう悪を作ることが悪じゃなくて、悪、つまり心で悪を作ることが苦しみを生み出すんだっていうことに気づかないことが悪ですから。いっぱい悪を作って苦しいんだ、苦しいって分かればやめようって思うじゃないですか。
そうね、心だからね。
そう、心だから。そしたらそれは善なんです、そのやった行為。
ああ、素晴らしいね。
そうだ、やっぱり心で悪を作れば苦しむんなら、こんな醜い心が見えてきた、こんな汚い心が起きてきた、この心が私を苦しめるんだな。そうだ。ね、この心さえ起きなければこの環境でも苦しまないんだと。それこそ荒行の意味。そうですよね。そう。素晴らしい善じゃないですか。修行というだけはある、ね、だからこそその荒行に取り組んだ人は心に目を向け、醜い心を起こさないようにしよう、汚い心を起こさないようにしよう、常に心に目を向けようと思うわけ。なかなかね、そんな人はいないですよ、ね、そんな荒行に取り組んでもですよ、こうすればもっと相手をいじめられるぞとかこうやればもっとお金が手に入るぞと。いやでも現実世界をいくら問題にしてしまった時点で荒行の意味がない。そうだ、こう今度行った時にはこうやっていろいろ教えてあげるからお金を巻き上げられるぞ、いやこれはお金が儲かっていいぞという気持ちになってしまったら意味がない。今度行く時はこういうずるい方法で食べ物もちゃんと確保できるぞ、こんなずるい方法で後輩は全部苦しませてもいいから、はい、そう、意味がないってことですね。一回見なかった、だからこそね、辛かった、苦しかった、でも、 そうだ、心が苦しみを生み出すんだ。これは素晴らしいことを学んだわけですよね。心が悪を作るとこんなに苦しむんだ。そうだ、日頃から悪を作ることをやめようね。それが本当の意味で知らされたとしたらですよ、その修行、荒行はですよ、素晴らしい行ですよ。だってここに持っていくために仏教がありますから。現実世界を問題にする心からね、心に目を向けさせるのが仏教。どんな形でもいい、心に目を向けたならばその人の苦しみは大きく取り除かれます。ね、仏教はその荒行じゃなくても心を見る向ける方はありますので、
確かに
それが整理なんです、ね、いわゆる整理をすることによって少しずつこの現実世界にあるものは無常であるっていうことに気づかせて執着から離れさせる、ね、だから使わないものは捨ててください、ね、買ったらね、あとは古いものは捨ててください。何かを買ったら何かを捨ててください。いうのはなぜかと。それは、そういうことを通して現実世界に対する執着から離れさせるためなんです。ね。PSP を買ったら DS を捨てる。ね。そして、その、他のゲーム機を買ったら前の PSP も捨てる。そうやって整理を続けていくことによってだんだんとゲームに対する執着から離れさせると。ゲームに対する執着から離れると現実世界でいくらゲームをしても楽しくないなぁと思うようになるし、ゲームをしないならそんなにお金が手に入っても意味がないなぁと思うようになるし、そうやって一つ一つ現実世界のものを手に入れても生む同然だなぁと気づいていくことによって心に目を向けさせるわけ。これが仏教で教えられる自然と言われるものですね。自然じゃないですか。自然。はい、これが仏教の教えにある自然、ね、自然っていうのはどういうものかっていうと、私たちは目が外に向いていて、ね、お金が手に入ったら幸せになれる、ね、地位や名誉や財産が手に入ったら幸せになれる、物が欲しい、お金が欲しい、そういうふうに、ね、目が外に向いている。それを少しずつ無常を知らせることによってね、無常、買ったら捨てる、使わないものは捨てる、これが大事です。もうこれに極まります、仏教はね。もうそれが嫌なら荒行に挑戦を荒行にぜひぜひ挑戦を、肉体の限界と挑戦してやってみてもいいと思います。でもまあ無理のない方法があります。その無理のない方法っていうのが整理です。整理っていうのは、私たちはですね、執着するときには必ず永遠に自分のものになると思うから執着する。お金に執着する人はお金が永遠に自分のものになると思ってるから、農家に執着するのは農家が永遠に自分のものになると思ってるから、ね、物に執着するのは物が永遠に自分のものになると思ってる。子供に執着するのは子供がずっとそばを離れないって思ってるからです。残念ですけど結婚したら離れる。結婚しなくても小学校になったら友達ができて離れていく。そうやって何かを手に入れたらね、その私たちはその執着をする。何かを手に入れて執着するのはそれが絶対に離れないと思うから執着の心を起こす。いつか必ず離れていくって思ったら執着しません。だから整理をすることによって買った時からこれはいつか離れていくんだなって 思えるようにするんです。整理を続けていけばですよ、子供を見ながらですよ、ね、この1歳の子供は、1歳の時の子供は今しかないんです。2歳の時の子供は今しかないんです。いつか子供も離れていかなくちゃいけない、そう思うからこそ大事にしようと思うんです、ね、いつか離れていかなくちゃいけないって思うからこそ、今だけでも大事にしようって思うんです。執着から離れるからこそ大事にしようって気持ちが起きてくるんです。そうやってちゃんと見るってことが始まるんです。子供をちゃんと見る、奥さんをちゃんと見る、親をちゃんと見る、ちゃんと見れば自分もちゃんと見れるようになります。これが心が、目がね、外から内側に向くってことですね。つまり目が内側に向くっていうことは、子供を例えば大事にしようって思うようになった。自分にやってきたものを大事にしようって思うようになった。次から次へと新しいものが欲しいじゃなくて、今あるものを大事にしていきたいっていう気持ちに変わる。そうすることによって、外に目が向いていた心が内側に向く。これが自然の中の正禅です。そう。心が目に向いた状態を二禅に入ったと言います。そう。正禅で、自然ですね。正禅。ね。正禅、二禅、三禅、自然。四段階ある。その中の正禅なんですね。これは実践すればわかります。実践すれば心が落ち着いてきます。ぜひ皆さん実践してください。実践すれば心が強くなる。外で何が起きても心が動じなくなる。人の非難とか抽象に対して強くなる。それは単純なことですね。整理、使ってないものを捨てるだけです。そう、いつか使うんじゃないかと思って取っとくんじゃなくて、いつか使うときに買えばいいと、また買えばいいと、捨てると。それが荒行をせずに、ここ大事ね。心に目を向ける方法。それは素晴らしい、本当に。なかなか私にはとても真似ができません。とても真似はできません。真似はできませんけど。真似はできません。まあ、仏教はね、誰でも通れる道がありますから。知恵の力によって、それが整理、整理です。これが無理がない心に目を向ける方法、ね、自分の心によって苦しみを生み出してるんだ。この心が変わらなければ幸せにはなれないんだ。そういうことが知らされていく方法です。はい、分かっていただけたでしょうか。いいですかね。じゃあ今日は以上です。